皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第448回目。先週に引き続き、木田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
そうなんだ。かなりじゃあ、しげとみさんのアドバイスもそこに入って。
かなり入りました。はい。
結構だ、結構ダメ出しされましたか？
ダメ出しは、されたと思います、多分。
その、でも、自分的にはそこまでダメ出しされたっていう雰囲気じゃないのみたいな。
いや、なんか、あんまりこう、なんかこう、体育会系の環境で、小さい時育ってたんで、なんか誰かに何か言われても、なんかあんまダメ出しだと思わないかもしれない。
なるほど。
はい。
なるほど。
あ、そういえばさっきね、ちょっとちらっと話聞きましたけど、小さい頃、福島にいらっしゃったと。
あ、そうです。福島に。
郡山にいらっしゃったと。
郡山に小学校3年生から中学校3年生までいました。
そこでスパルタじゃないや、その、
俳句会系の、感じだったんですね、じゃあ。
そうですね、小学校と高校が厳しくて、もう福島県で言うと、なんか今の時代にってもしかしたらギリギリないのかもしれないですけど、バスケットに入っていて、なんか、パス回しの練習で落とすだけで、なんか先生になんかこのクズがとか、
あ、すげえ。
また言われてました。
それは中学？高校？
小学校5、6年生です。
ああ、まさしくじゃあ、ど真ん中で郡山にいた頃ですよね、そしたら。
なんで郡山ってめっちゃ怖い印象。しかも学校の先生も結構厳しかったんで、クラスでちょっとうるさい男子とかがいると、もうその日、連帯責任みたいな感じになって、反省文書かせて、全員反省文書き終わるまで教室から出してもらったりとか、になります。
木田さんが小学校の頃そんな感じでした？
盛り上がって。はい。
あ、そう。だって結構、いや、木田さんの頃でも、あれじゃない？そういう体罰とか、
はい、
そういうの厳しかったと思うんだけど、うるさかったと思うんだけど。
あ、でも当たった先生が悪かったのと、その時って多分、なんか、こっそりやれば、なんか、許されなかった。いや、大丈夫。でもその、なんていうか、こう、理不尽な扱いとかもありましたよ、
うん。あ、そうですか。いや、うちの娘とそんな変わんないんですよ、木田さんって。
あ、そうなんですか。
うん、で、うちの娘が小学校の頃、校長先生から電話がかかってきて、で、なんだっけな、なんか、お子さんで、なんか、何言われたんだっけな、なんか、なんかありますかみたいな、何か、学校に対してなんか、要望とか問題とかなんかありますかとかって聞かれたのね。なんかいろ、その時、なんでこういう、電話がわざわざ来るのかなって思って不思議だったんですけど、いや、特にないですけど、全然、うちの娘、バシバシ鍛えてもらっていいですからね、なんて、話したこと、記憶があったんですけど、だから、うん、学校は学校で、そういう、なんか、体罰とか、すごい気にして、るのかなって、その時思ったんですよ。
本当に年近いんですか、私の娘さん。
近い。
なんか、全然そんなことなかったと思います、多分。
でも、そうなんだ。でも結構、スパルタですよね。そういう、指導の仕方ってね。
そうですね。珍し
い。ねえ。郡山で鍛えられたんだ、木田さんは、じゃあ、幼少期は。
家に帰ってたんだけど、母親も結構厳しいんで。
あ、そうですか。意外なところで共通点があったんで、さっきね、ちょっと聞いてびっくりしたんですけど。 なるほど。まあ、そういう、ね、小学校、中学校で厳しい環境で育ったから、そういう今の仕事も、多少何かあっても、こう、へこたれないというか。
まあなんか全然社会人とは違いますけどね、義務教育も。でも、社会人になってからの方が人間関係楽だなって
思います。あ、そうですか。
だってもう小学校なんか裏切られたこともめちゃめちゃありました。小学
校。マジで？
はい。なんで、なんか。
友達にってこと？
多分全然友達にとか、友達だと思ってた人にとか、なんかまあいろいろなんかありましたね。
ああ、そうですか。あんまり郡山いい思い出ないっすね、じゃあ、木田さん。
そうなんですよ。
そうですか。なんか、まあ、遊びに来てくださいって言おうかと思ったんだけど。
あ、いや、もう全然、なんか、ねえ、なんか、まあ、小学校なんかそんなもんかなと思いながら。
ああ、そうですか。
はい。
あ、ね、まあ、ね、大人になった時の、大人になった方、時のがね、人間関係楽だなって言ってたのがすごい、さっき。
まあ、なんか、会社員じゃないからっていうのもあるかもしれないですけどね。
自分で好きな仕事やってるっていうのもあるからでしょうね。
そうですね。
いや、そうですか。うん、で、まあ、そういう厳しいと、周りが思われる、そういうコンサルでも、全然木田さんにとっては、あ、いいアドバイスだなって感じで乗り越えられるっていうか。
はい、なんか思ったよりも優しかったんで。
うん、なるほど。今度他の人にも聞いてみようかな。はい、その子、しげとみさんのコンサルどうですかって。しげとみさんは優しいって。
うん、私の次に同じコミュニティに、うん、コンサルに入ってる方をつなげようと思ってるんで、うん、その次回聞いてみてください。
うん、ああ、そうですね。ぜひぜひ。あ、そうですか。
うん、
いや、最近ちょっとまた一人、しげとみさんに紹介した人がいて。
はい。
そうなんですか。やっぱりいろいろね、こういうラジオ聞き、で話すると、やっぱり楽天をこれから伸ばしたいんですとか、いう方もいらっしゃって。
はい。
うん、どうしたらいいでしょうか、こう。個人コンサルやってもらえる人いないですかねっていう相談もちょいちょいこう来るんですよね。
ラジオでですか？
ラジオで。
ラジオが菊池さんへの相談のうちになった。
いや、俺はコンサルできないんで。だから誰かいないですかっていうことで。やはり、一番は、やっぱり、萩原さんって来るんですけど、やっぱ萩原さん忙しくて、
はい。
多分、今はそういうのを多分受けてないと思うんですよね。うん。なんで、他の方っていう言い方もね、ちょっと失礼かもしれないけど、誰かいないですかって言われた時に何人かこう、紹介してるんですけど、実は。
そう、
裏で。
なるほど。
うん。で、1年ぐらいしげとみさんのそのコンサルをやられてた。今もやられてるってことですか？
今も入ってます。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ定期的になんか報告したりとか相談したりみたいな。
あ、そうですね。あとなんか月に1回福岡でオフライン勉強会と懇親会があるんで、それも、あれですよ、1回も休まずに行ってますよ。
木田さん真面目だね。
真面目ですよ。だってもう。真面目なんで。
木田さん真面目だわ。
はい。
一回も休まず行ってんですね、福岡に。
まあ普通になんか面白いから行ってます。
へぇー。で、テキーラ飲んでくるんですか、そこでじゃ
あ。飲むときと飲まない。そんな毎回飲むときって言われて。確か、あの時は多分、清流会の勉強会の後の話ですかね。その後、物販の、その、四半期に一回のイベントがあったんですよね、確か。はい。なんで、あの期間は、うちの酒飲んだ時多分中日で、私3日連続で、で、さっき朝まで飲んでた。
キヤさん、やっぱお酒は好きなんですね、じゃ
お酒が好きっていうのもありますけど、なんか、明け方っていうか夜強いんですよね。なんか結構ずっと起きてられるんで。まあ体調にもよりますけど、
大丈夫なんだよ。
もう割と何時会でも。
いや、だってね、林田さんも朝まで木田さんいましたって言ってましたからね。
そうなんですよ。なんかもう多分、そうなんですよ。
すごいよね。
無限に、例えばですけど、まあ、何かあったとかないですけど、まあ、集団何時会次行くしたみたいになるじゃないですか。で、皆さんは例えばキャバクラとか、じゃあなんかクラブコーデみたいにならない限り、私多分もう何時会でもいると思います。なんなら別にキャバクラとか同行してもいいなら全然行きますけどね。
まあ、女性も行く人もいますけどね、キャバクラとかね。
まあでもちょっとそこはね、皆さんでお楽しみくださいって感じです。
私は、横に座ってますから、みたい
入って寝ますって感じ。
な。ね、でも、すごいわ。でも朝までみんな 付き合うって言うんだから、すげえわ。
なんか、そうなんです。多分営業マンだったら結構もうがっつり飲んでると思います。
ですよね。
はい。なんかこの前もなんか融資受けてる銀行があるんですけど、そこもみんなあるんでぜひ来てくださいって担当の人に言われて、いつもそう。たんですよ。で、その後、立食パーティーみたいな形式になって、日本で飲んでたんですけど、その後偶然エレベーター一緒になった、なんか人と一緒に飲みに行って、初めて会ったんですけど、その後その人たちが、なんか銀行員呼ぶわ、みたいな感じになって、その後なんか銀行員含めて、もう5人ぐらいで結構明け方まで飲んだりとか。なんかあの雰囲気で、もう知らない人とかに呼ばれて、あ、この人ってなんか面白い話聞けるかもと思ったら、もう結
行っちゃうんだ。
構ぐらいまで、飲みます。
まあ、それでお酒一緒に飲んでくれるから男性もよ、嬉しいわな。
なんかもうそれで融資の額増えるんだったら全然もう目がジャブリですけど。
まあ、それで、でもね、ちゃんと事業も、やってるっていうことも、話も出るだろうしね。
あ、
どうい
そ
うう
なん
も、
で
ね。普段どういうふうにやってるかっていうのも出るでしょうしね。
す。はい。もうそこは真面目にやってるんで、話を。
素晴らしいじゃないですか。まあ、ただお酒飲んで遊んでるだけじゃねえんだぞと。
あ、
ちゃん
なん
と
か
仕事にもつなげてんだぞと。
なんかでも結構私の中でいろいろと選択をしていて、同業のとか、あと自分と仕事で関わりになりそうな人とか、なんか全部仕事につながる飲み会は割と頑張っているみたいなので、
なるほど。
友達との飲み会私すぐ帰るんですよ。なんか、
あ、そう、意外ですね。じゃあ今、あ、そう。
そうなんです。大学の同窓会ってか、まあちょっとこう、ちょっとした飲み会とかで、私一次会で帰りますも
あ、そうですか。
はい、そうです。
へえ。
なん
で
か、
も仕事の、そういう話が、こう、めちゃくちゃ飛んでるような、
なん
飲み
か、
会は、
普通の話じゃなくてもいいんですけど、この人、仕事すごい頑張ってる人たちの、なんかレベルとかわかんないですけど、価値観とか、なんかいろいろ、そっちの、
熱量というか、
なんかちょっと知ってる人多いじゃないですか。そういう話の方が面白いから、二次会も楽しい。ってか話は、だいたい一次会で全部、なんか、近況報告して済んじゃうんで、いっかっつって帰ります。
最近どう？みたい
あ、そうですね、最近。ぶりとかに会う子とかの話でも、だいたい2時間あれば、もう全部わかる、なんか、最近子供生まれたんだ。ええー、そうなんだ、かわいい。
かわいいよね。じゃあねって2時間で終わっちゃうんだ。
2時間以内で、参加者全員の近況報告聞いて、その人はいつ結婚するの？みたいな、聞かれて、あ、そうねって 返し
よ、
ます。
余計なお世話だって。
え、別に、まあまあいいんですけど。
あ、そうですか。意外。
はい、
なんか友達のそういう飲み会も朝までやってんのかと思ったら違うんだ。
で、もうタクシー乗って振り切って帰ったこととか。でもなんかもうゾンビみたいに追いかけてくれた。
ああ、そうなんだ。なんで帰っちゃうのよって。
なんで帰っちゃうの？あ、そう、そうですね。もう、みんな酔っ払ってて多分何も。
せっかく久しぶりに会ったのに、二次会ぐらい付き合ってよって。
うん、まあ本当に仲いいことは普通に会うんで。いっぱいって感じです。
でも、こういう物販とかで、とか、ね、まあ仕事のお付き合いで、の人は、なんか飲み会になったら、
なんか全部仕事だと思ってやってるわけじゃないんですけど、やっぱり、女性の方も多いですし、なんか、うん、経験長かったりするんで、まあ、どんな人であれ、何かふとしたタイミングで、ちょっとヒントになることって、もう落ちてたりするんですよ、泥酔されてても。
それを拾うんですね、じゃあ。
で、目的なだけじゃなくて、まあ、単純に楽しい人がいるっていうのもあるんですけど、まあ、そうですね、同級生の飲み会と比べると、結構飲んでる時間長いかなって感じです。
木田さん、それね、確かにあるんですよ。飲み会でポロッとそういう話が出るっていうのは。それでちょっと変わってく、自分のその価値観が変わってたり、仕事の、仕方が変わったりっていうのは確かにあって、一個、これラジオでも何回かも話したことあるんですけど、この物販立ち上げるときってまさしくそれで、当時、萩原さんが郡山に来て、ちょっと居酒屋で二人で飲んだことがあったんですよ。まだ物販立ち上げる前です。で、萩原さんがふと、こういうコミュニティちょっと作りたいんですよねって居酒屋で話始まったんですよ。で、やっぱりこういう楽天とか、実践的なことをこう話ができる人って少ないと。でもやっぱり困ってる人はすごいいると。で、こういうのをコミュニティとして作って、みんなにこう情報を出せるような、そういうコミュニティ作りたいんですよねって、当時、居酒屋で二人で飲んだ時に、ポロッと話が始まって、いや、萩原さんそれすごいじゃないですかって言って、やりましょうよって言ったのがスタートだったんですよ。
そう。
で、そっから、萩原さんが、花さんとか、あと、川下さんとか、他の方に声をかけて、で、みんな、お、いいですね、いいですねってなって、で、そこきっかけだったんです。本当に酒の場だったんですよ。これ決まったっていうかきっかけになったのが。
お、そうだったんですね。
そう。で、この間話した、ことだったんですけど、みたいな。その時はね、具体的に進めるときはもちろん居酒屋じゃないけど、きっかけは確かにそうでしたよ。この物販。
そうなんですか。
だから木田さん、その感覚は全然ありですよね。
そうですね。まあ、多分、自分の肝臓が尽きるまではスタンスだと思います
。確かにそうやって、そういうその、ビジネスの場を、場をっていうか、その、吸収する場を、飲み会を大事にする、岸田さんの感覚は、その感覚はすごいなと思ったけど。
本能的に大事にしてるんだと思います。そんなに意図してないです
。すごいなぁ。でも、ね、そうやってでも、いろいろこう、なんだろう、プラスになったのあるんじゃないんですか？
あると思います。多分、でも本当になんか飲みの場がなかったら、そもそも物販もやっていないし、とかも。
やっていないし、ああ、そうなんだ。
そうですね。
あ、そうですか。
う
いや、ちょっと、意外な木田さんの一面が見れました。
ん、はい、なんかただののんべえではないんです。
あ いや、お酒そんなに強いとも思ってなかったんですよ、
あ、お
自
酒
分
も、なんか人並みでそんな強くないです。
は。
はい。
そうだな、そんなに飲むっていうイメージもなかったし、いろんな、飲み会の場に行ってるってイメージもなかったんですね、自分の中では。
やっぱそう思うと私だってずっと幽霊部員みたいになってましたもん。いや、
で、まして、ね、コロナに挟んだらもう全然木田さんともね、会う場面もなかったし、飲む場面もなかったから。
すっかり忘れてたんですけど、私最近イベント復活したぐらいで今までずっと。
ああ、そうですか。なるほど。
はい。
でも、福岡のオフ会にはもう休まず行くんでしょ、そうやって。
やっぱそうですね。はい。
ね
で、
え、
そ
すご
こ
いで
から
すよ。
一般のオフ会にも、ちょっとずつ、行けるときに行くようになったって感じです。
ああ、なるほど。なるほど。で、この間はその朝までテキーラを飲んでたと。
朝まで、でもあの日シャンパンだった気がしますけどね。テキーラ飲んで、シャンパン飲んでたと思いま
あ、
す。
そうなんだ。そうなんだ。で、テキーラマイスターでしたっけ？
マイ
なん
ス
でしたっけ？
トです。はい。
マイスト。
はい。
それをもう取ろうかなと。で、取ったと。
取って、はい。
それいつ頃取ったんですか？
これを取ったのは多分もう1年ぐらい前です
1
ね。
年ぐらい前。ああ、そうなんだ。
はい。そうです。
でもすげえな。でもそういう、なんかネタとして取ろうとかって思うところもまたすごいね、でもね。
なんか、ちょうどその時は友達とノリで、
あ、ノリ、あ、それはノリだったんだ。
他に一人ではちょっと取りに行こうとまでは考
ああ、なるほど。
え
それは、1年ぐらい通うんですか？
てない。はい。あ、全然です。2回講習受ければ取れますよ。最短で2回で、5万円で取れます。なんで、知られてないだけです。
そうなんだ。
はい。そうです。
じゃあ、なんか飲みの場で、言うわけですね。私これ持ってるんです。
なんかもう言えるタイミングがあったらって感じです。キーラマイスト。はい。あ、どうぞ。はい。
でもその、聞き酒っていうか、それやられると困るんじゃないですか、でも。
聞き酒やられる
聞き酒っていうか、これは、テキーラって何種類かあるんでしょ、でも。
あ、あります。
あるんでしょ？
は
で、
い。
これは、まあ、なんて言うんだろう。このテキーラは、
はい。
どれでしょうみたいな。
ああ。
なんかこう、瓶を並べてさ。
はい。私が聞き酒する。全 然、
そういう、
全然、なんかどっちかっていうと、テキーラマエストロを通っても、やっぱりその行く飲食店によって、置いてある、そんな中日本人テキーラの種類飲まないじゃないですか。置いてあるもの同じなんですよ。なので、その
あ、
中
そう
で、
なんだ。
なんでしょう。地雷っていうのは、罰ゲームで飲むような、一番最高にまずいテキーラとかももちろんあるんですけど、それをなるべく避けるために なんか美味しいって聞いて、まあ、多少は美味しいものを選んだりとかっていうのは、まあ、そんなの多分ネットで調べればわかるんですけど。
そうなんだ。でも、あ、そう。でも、そもそもテキーラが好きだったっていうことではないんですか？好きだったんですか？テキーラは。
テキーラは、嫌いじゃないかなって感じです。なんかどっちかというと日本酒とかワインの、なんていうか、あんまり美味しくない、安い部類あるじゃないですか。私、悪酔いするんで。
ワインとか特にそうですよね。
あ、そうですね。テキーラの方がマシかなって印象は。
ああ、そうなんだ。
めちゃめちゃまずいのを除いてですけど。
そうですか。そのて、ああ、こう、どうなんだろうな。テキーラのおすすめの、
はい。
ブランドとかっていうのはあるんですか？
おすすめのブランドは、ブランドって、とりあえずまずいのを、避けるとしたら、なんか、アガベ 100% を選ぶといいんですよ。
え、もう一度いいですか？アガベ。
アガベ、テキーラって、アガベっていう、なんか、みたいな、なんか見た目のやつから作られてるんですけど、なんか、100% だと、その悪酔いしづらくて、味もそこそこ美味しいんですけど、確か、ミックスとかっていう、なんか、アガベ 100%、なんかその、まあ、ラベル見れば書いてあるんですよ。100% みたいな。ミックスされてるやつは、もう最高にまずかったりとかするん
あ、そうなんだ。
ここは、ちょっと、なんか、とりあえず避ければ、なんとかなります。
なんとかなるんだ。
あとは、もう、あるんですけど、なんか、飲食店で飲むと、ぼったくられてんのかなってぐらい高かったりしたことがあって、うん、美味しいのは、そうですね、なんか直接聞いていただければ。
じゃあ、例えばそういう飲食店に行ったときに、
はい。
テキーラ出してって注文したときに、その赤べ100%でお願いしますって言えばいいの？
はい、言えば、まずまずいやつは出、まずまずいやつっていうか、その、美味しくないのは出ないと思います。
ああ、そうなんだ。ミックスっていうかブレンドされてるやつはダメなんだ。
なんか違うやつと混ぜられてるんですよ。なんかもう私そんな真面目に受けたわけじゃないんで、だいぶ忘れてるんですけど。そうなんです。
なに、講習するときにそういう話もしてくれるんだ。
してくれます。テキーラの会長、マエストロの協会の会長さん割と陽気な人で、ちなみに言うと合格率100%なんで、受ければと思います。いろいろ教えてくれます。はい。で、しかも
そうなんだ。
テキーラの味を知ろうっていうことで、テイスティングで無限に飲めるんで、ショットグラスっていうかなんかちっちゃいグラスに、テキーラその日、だいたいもう月2回行って、すごい、こう、最短で資格が取れるみたいな感じなんで、20種類ぐらいテイスティングできる。1日で。なので、いろんなお酒っていうか、いろんなテキーラ飲みたい人にはお得かなって思いま
いや、でもそんな飲んだらもう、ぐでんぐでんになっちゃうんじゃない？
す。多分その、量を調整しないとなりますね。
なりますよね。
はい。
これは多分ダメだな。倒れんな、俺。そんなの。
お酒得意じゃないとそうかも。
そうですよね。
ええ。
そうですか。
は
ちょっと勉強になりました。
い。
赤べで、赤べ100%ね。
アガベ。
アガベ、
アガベ。
アガベ、アガベ100%
はい。
にすれば間違いはないと。
100%。あとなんかラベ
100%。
ルにも100%とか書いてあるんで、それを見てもらえればいいと思います。
なるほど。
あ、そっか。ミクストがダメなんですね。
ネキスト？
ミクストってい
ミク
う、
スト。
ミクスに TO ってミクストなんです。
それがダメなんですね。
避ければいいと思い
避け
ます。
れば。
なんか安いお店とかだいたいミクストでき
そうなんだ。
る。はい。
やっぱそれは高いんですか？じゃあ、そうすると。
あ、100%ですか。でも結構ピンキリですね。安い
ピン
やつ
キリ。
いいと思います。はい。
そうなんですね。
はい。
ありました。テキーラ飲むときはその辺を皆さん注意して飲みましょう。
ええ、出ることはないんで。
ではでは、木田さん、時間になりましたんで、最後はちょっとテキーラの話になっちゃいましたけども。
あ、は
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
い。ですね、同じ重富さんのコンサルを受けておりまして、私よりもだいぶ長い期間入られてると思うんですけれど、最近犬用ベッドを作って販売されている奥村さんに
奥村さん。
ます。
はい。
はい。
わかりました。じゃあ、その奥村さんとは、その重富さんコンサルきっかけで、あれですか？
そうです。
仲良くなったっていうか。
はい、お話しさせてもらってます。
なるほど。まあ、その、さっき言ってましたけどね、あの、福岡の勉強会とか、あの、オフ会はもう休まず行ってるっていうことなんで、じゃ結構その、はい、そういうコンサル受けてる方と、もう結構仲良くなってる感じですね、そしたら。
まあ、毎回来てる方とはお話しさせてもらってます。
なるほど。で、その中で奥村さんとも、まあ、結構親しくなってた、仲良くなったと。
話してます。
はいはい。ありました。じゃあ次回はその奥村さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい、
木田さんから奥村さんに一言でお願いいたします。
一言医療ベッドをいつも使わせてもらってます。あ、実家の犬がです、私じゃない。またコミュニティでよろしくお願いします。
はい、わかりました。ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい、木田さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。また、物販の方で引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい。